BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために、週刊 SDGs。 まずは学級通信ご紹介しましょう。島根大学大学院松本一郎教授からの学級通信です。その1、先週は SDGs の17の項目のうち3番目のすべての人に健康と福祉をについて勉強しましたね。
そうでした。
健康第一と言いますが、コロナ禍にあってさまざまな活動の規制の中、コロナ以前の日常、そして健康のありがたさ、実感しますよね。
そうですよね。
その2、はい、こちらが今日のお勉強、先週の復習と確認です、はい、SDGs の3番目、すべての人に健康と福祉をですが、世界では年間およそ500万人もの5歳未満の子どもの死者数が認められています。この数は2000年に比べておよそ半減しているとはいえ、特に発展途上国を中心に医療体制の充実や寄付などのさまざまな支援の必要があると言えます、また国内では貧困や飢餓とも関連していて、子ども食堂やフードバンクなどへの支援、協力なども身近にできる取り組みです。また先週は番組の中で水江さんがですね、免疫力を高めるというコメントがありました、
しました。
これは本当にコロナ禍にあって重要、新型コロナに対応すべく医療関係者が忙しくなる中、健康である人はそれぞれの健康を維持していくことが医療体制の逼迫を防ぐことにつながるということだったんですよね、
自分でできることは自分でっていうところですよね。
そうなんですよね。さて来週はゴール4の質の高い教育をみんなにを取り上げます。ぜひリスナーの皆さんから疑問や質問がありましたら、このコーナーにお寄せください。ではリスナーの皆さんも SDGs の3番目を思い浮かべ、どうぞ健康に留意されお過ごしください、という島根大学大学院松本一郎教授の SDGs 学級通信でした、
はい、
さあそして今週のゲスト、電話がつながりました。鳥取市にありますヤマタホールディングス株式会社グループ管理室、太田千世さんです。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ鳥取市のヤマタホールディングス株式会社でも SDGs に取り組んでいるというふうに聞きましたが、
はい、
太田さん、 SDGs に取り組むきっかけは何だったんでしょうか。
はい、ヤマタグループがどんな事業をしているかっていうところなんですけども、まずヤマタグループっていうのは、まあ住宅事業を中心に現在鳥取市と倉吉市に拠点を置いている企業です。はい、店舗数はまあ6店舗を構えているんですけども、まあ住宅事業の他に不動産だったりとかカフェ、インテリア事業、あとはエアコンクリーニングとかハウスクリーニングをする便利業などを通して鳥取の暮らしにまつわる事業を展開している会社です。
はい、
これまでまあこういったいろんな事業を通して鳥取で一番鳥取の人々を幸せにするという企業理念のもと、お客様に寄り添ったサービスを心がけて展開してきたんですけども、まあ、ヤマタグループを知っている方だけでなくて、もっと社外に目を向けて、この鳥取のため地域のために、地域の方々と一緒になって、これまで以上になんか協力できることがないかなって考えてた時に、今話題となっているその SDGs、 そういうことを知って、まあ、SDGs の目標に沿って事業を進めていくことがヤマタでも必要だなと感じたことがきっかけで始めました。
ヤマタグループのその企業理念、鳥取で一番鳥取の人々を幸せにする、素敵ですね。で現在そのヤマタグループで実施している SDGs、 どんなことがありますか。
はい、今年の4月から本格的に知らせたんですけども、
はい、
今年の4月からいろんな各事業の部署からメンバーを集めて SDGs 委員会を立ち上げました。
はい、
で、まあ、SDGs の理解を深めるために鳥取市の商工会議所でセミナーに行ったりとか、あとは YouTube 動画を視聴したりして勉強を学んできているんですけども、まあ、時にはその中で委員会メンバーでクイズをちょっと出し合ったりもしつつ勉強をしているところでして、まあ、現在は2030年までのヤマタグループの SDGs の目標の策定だったりとか、 まあ、各部署の目標の策定を決めているところです。あとまあ同時進行で行っていることとしては、身近に SDGs に取り組むことができるスモールアクションも日々実施しています。
太田さん、その何、はい、スモールアクションというもの、例えばどんなものが挙げられますか？
そうですね、月に1回は実施できるようにはしているんですけども、5月は5月13日の木曜日に大和スポーツパーク、この間ネーミングライツを獲得させていただいたんですけども、
はい、
大和スポーツパークの一斉清掃を実施しまして、まあ、比較的ゴミや草が多い遊具広場だったりとか展望台広場を中心にさせていただいたりとか、あとは、先月の6月は社内の啓発活動として各社設備に SDGs17 項目のステッカーを貼る取り組みをしたりなどしています。
さあ今後ですけれども、今後の予定として何か決まっているものってありますか？
はい、今後の予定なんですけども、6月の社内啓発活動として SDGs の社内ステッカー貼りっていうのを一部6月ではしてきたんですけども、
はい、
各社設備には全部まだできていない状態なので、7月には本格的に、委員会メンバーが中心になってステッカー貼りを行っていきたいと思っています。
はい、
あとはまあその他に昨年から実施しているヤマタグループの若手社員研修があるんですけども、
はい、
今年は若手が運営側に回って研修内容を企画しているところなんですが、企画の打ち合わせの中に SDGs をテーマにした研修も企画中でして、うん、若手社員の中にも会社の SDGs 内容が浸透しつつあるなというのをちょっと感じております。
はい、
あとは、機会があれば5月に行ったヤマタスポーツパークの一斉清掃の規模を広げて、鳥取の地域の方々も踏まえて実施して、より活気あるヤマタスポーツパークにできたらいいなとも感じております。
ますますその地域の憩いの場としてヤマタスポーツパークに多くの方に足を運んでもらいたいですね。
はい、そうですね、その方が、はい、嬉しいです。
ということで、ヤマタグループではこの4月から SDGs 委員会も立ち上がっていて、これからどんどん活動が、深まっていくということで、この時間は鳥取市にありますヤマタホールディングス株式会社グループ管理室、太田知世さんにお話を伺いました。太田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊 SDGs でした。